ニュージー大好きポッドキャスト、のりかほのきおらラジオ。こんにちは、ニュージー大好きののりかです。
かほりです。今日はニュージーランドと日本の今と題して、ニュージーランドと今中継というかズームでつないでいるんですが、
はい、
ゲストとして、我らが社長、ニュージー大好きの野沢社長に、参加してもらって、ニュージーランドのことは社長、日本のことは、私たちがちょっとお伝えしていこうかなと思っております。じゃあということでお呼びしたいと思います。社長、
どうぞ。お願いします。
野沢です。よろしくお願いいたします。
お願いします。社長は今お昼の12時ということなんですけど、今はどうですか？ニュージーランド、寒いとか暑いとかありますか？
昨日まで本当に寒かったんですけど、まあ、はい、寒かったっていうか、暖かくなったり寒くなったりって、こう何、三寒四温っていうの、繰り返してて、今日は暖かかったです。雨が降ったせいなのかもしれないですけど、暖かかったですね。
格好が自分たちと、ま、真逆というか、社長はね、フード着てて、私たちは真夏みたいな格好してますけど。じゃあちょっといろいろ聞いていこうと思うんですけど、
はい、
じゃあのりかから質問する？
はい、質問1個目は、留学生は入ってきていますかという質問です。どうですか？
まあ、今年の4月から徐々に国境も開き始めて、さらに今まで1年間2年間国境閉じてた時に、ワーホリのビザが切れちゃった人たち向けに政府が延長を決めて、今年の9月までに入れば、もう2年前にワーホリ取った人たちも入れるよっていうふうに決まってたんですね。なので9月までに入国するワーホリがバタバタと入ってきてて、本当に3月からこの半年間は留学生がかなり入国したと思います。
そうなんですね。どのぐらいのなんか年代とかが多いんですか？
中心はやっぱりワーホリが中心だったので20代ですよね。大学生とか社会人の最初の頃の方たち、で9月いつからかな、7月か8月か9月か、そのさらにワーホリ以外にも学生ビザを申請できるようになったんで、今は30代を超えた人たちも入ってこれるようになってます。
はい、そうなんですね。留学生はじゃあ、まあそんな感じで、なんか旅行者っていうか一般の人とか、そういう人たちは今どんな感じなんですか？
旅行者の方は先に、実は逆に国境は開いてたんで、先に旅行者は入ってこれるようになってたんですけれども、やっぱり旅行者の数っていうのは少なかったですよね。それは日本もニュージーランドもお互いこうコロナの影響で、入国する前に PCR 検査を受けなきゃいけないとか、いろいろ制限があったし、ワクチンの接種も必ず必要だったし、まあ、そういう意味では観光客はまだ戻ってない。本当に必要に迫られた留学生とか、まあ、社会人ですよね、こちらに赴任する方とかいうのは入ってきてますけど、観光目的っていうのはなかなか少ないですね、まだ。
行けないっていう感じですか、あんまり。
行けなくはないけど、どうなんでしょう、日本のその中の、日本国内の雰囲気はどうなってるか分かんないんですけど、
はい、
危険を冒してまで外国に行くのかっていうことなんじゃないかなって僕は思ってて、ニュージーランドも僕らが住んでて、ニュージーランドを住んでる日本人はもう日本に1回でもこの3年4年帰ってないから、日本に帰りたいっていう人たちが多くて、観光で日本に入ってる人たち多いんですけれども、逆に日本からニュージーランドにただただ 1,2 週間だけ観光に来るっていうのは、例えば入国してニュージーランド入国してコロナになっちゃいましたって言ったら、そこで1週間隔離なので、そうすると隔離だけで終わって日本に帰んなきゃいけなくて、何のために観光に来たのか分かんないっていう、そういう危険があるから、やっぱりまだまだなんじゃないかなと思いますね。
なるほど。ちょっと今私たちの脳裏によぎったことがあって、まあ、実は、まあ、私たち今大学4年生なんですけど、卒業旅行でニュージーランドにっていう夢はずっとあって、12月ぐらい、まあ、冬休みですね、要はニュージーランドに旅行に行こうかっていう計画をちょいちょい立ててたんですが、これどうですか？
ついこの間、首相が緩和をもう一歩進めるようなことを言ってたので、
はい、
もしかしたら、その、まあ、日本と同じように、コロナっていうその特殊な位置づけじゃなくて、インフルエンザとかとか同じような位置づけにしていくんだと思います。もう。なので、12月頃は、まあ、たとえコロナにかかったとしても、ホテルで2泊とか3日とかいれば、うん、自由になれるかなと。で、特に12月はね、一番ニュージーランド、12月、1月は一番楽しい時なので。
そうなんですか、
うん、
っていう、後で、後でそう聞くこと。そうなんですか、
うん、一番いい時です。あとはもう、もうね、3月ぐらいから10月ぐらいまで、
はいはい、
半年以上はつまらない国です。うん、
おお、
そんなにですか。
そんな言ってないんですか。
長いです。
まあでもね、うん、夏に行こうっていう話はして、ねうん、冬に行ってもちょっとなかなか荷物も多いし、うん、出かける場所も限られてくるし、うん、まあ行くんだったら冬っていうか、まあ日本と逆じゃないですか、
うん、
季節は。だからまあ12月に旅行で。うん、旅行ビザで行けるんですよね、普通に。
行けます。3ヶ月間以内なら。
うん、
で、12月だったらね、学生も社会人も日本だと休みが取れやすいですよね、多分。ちょうどいいと思います。うん、
そうですよね。日本とかでクリスマス、うん、真冬だから、
うん、
こう、サンタさんとかはこうね、厚着とかするけど、
うんうんうん、
ニュージーランドとかオーストラリアとかサーフィンで来るっていう感じですよね、うんうん、なんか。
まあ、そういうイメージが先行してますよね。僕は見たことないですけどね。サンタさんが、サンタさんがサーフィンやってるとこ見たことないですけど。
あ、本当ですか？じゃあちょっとそれ誇張してる、うん、感じなんですかね。
でも服装は赤い、ああいう暑そうな服着てますよ、サンタさん。
夏でもですか？
夏でも子供たちに配ってます。
そこは全世界、
ね、そこはね。だって、一日で世界一周しなきゃいけないからね、彼は。
確かにそうですよ。一、うん、人しかいないですからね。
着替えてられない。うん。
一、はいはい、うん、人しかいないから。そんな世界中になんか、
暑いから脱ぐかとか、
海賊とかないから。一人だから。そうそうそう。ああ、確かに。でも、ニュージーランドのこう冬というか、12月とかっていうのは、本当に聞こうとしてて、
うん、
なんかお正月とかはどんな感じなんですか？
諸外国にありがちだけど、やっぱり日本みたいに、クリスマスを、うん、まあ、クリスマスツリーで飾って、で正月になったら慌ててその何正月の飾り付けをするっていうのはなかなかなくて、
うん、
もうクリスマスの飾り付けをしちゃったら1月とか2月ぐらいまでずっとそのまんま綺麗なイルミネーションがある感じですよね。
うん、そっか、行けるといいよね、12月、
うんうん、楽しそうだね。
いや、来なきゃやばいでしょ。
やばいですよね。いや、行
きます。寝てください。
はい、冬休みはすぐ全部使おうかなと思ってます。
ああ、その方がいい、その方がいい。僕もあの、はい、僕も旅の半分ぐらい付き合いますよ。
よし。よし。てか、そうやって言ってくれないと私たちも困るって思ってずっと話してました。本当に。そうですよね、うん。
ガイドブック持ってこうね。
あ、そうそうそう、うん、もらったやつね。それ使って。他、なんかニュージーランド行って、
うん、
夏とか、なんかおすすめのアクティビティとかありますか？なんかここに来とけみたいな。これやっとけば間違いないみたいな。
まあお決まりですけど、ニュージーランド発祥のバンジージャンプはね、やってもらって、はい。まあ山に凝ってるんであれば山登りとか。
はいはいはい。
はいはいはいはい。
山登りね。私たちはもう最近富士山に登ったので、もうそれはね、登りたいですけど、うん、ニュージーランドの山は何ですか？マウントクックとかです。
うんうん、あれも3700何十メートルとかあるんですよね。
富士山
そうそうそう。富士山とちょっと短いぐらいかな。富士山よりも。うん。ぜひ。まあ、僕は登ったことなくて、
はい、
大体ね、ハイキングっていう、その歩いて登るんだと、1週間ぐらいかかるらしいですよ。
あ、そんなかかるんですか？
そう。
途中まで車で行くとかないんですか？富士山だったら5合目まで車で、
うんうん、ですよね、うんうん、
もう下から歩きですか？
どうなんでしょう、僕も1週間って聞いて、もうそれ以来もう諦めてます、はい、行くのやめようと、
ね、うん、1週
間山に登るって普通に厳しいですね。
ちなみに僕はクイーンズタウンって町から、はい、セスナをチャーターして、山頂は覗いてきました。あ、こうなってる、
すっ飛ばして見ちゃう。
そうそうそう、あっという間でした。
あ、そっか、そういう楽しみ方もあるんです。
1週間か、
いやもったいないよ。
考える、
うん、外国で1週間しかも山にこもるんでしょ。いやもったいなすぎる。まあ見たいけどね、
うん
うん、いやでも最近富士山私たちも登ったんですけど、うん、もうちょっとなんか一回遠慮というかそのぐらいの同じレベルをまた登ってしまうとなんかちょっと何、うん、景色もこうもったい、うん、無駄遣いしてるというか、一遍にちょっとやりすぎだから、うん、まあ、なんかそこまで行かなくても、なんかちょっとハイキングみたいな、
うんうん、
ちっちゃい山とかあったら行きたいですけど、あります？
まあまあ、日本と同じように火山でできてる国なんで、
はい、
あちこちに山はいっぱいあって、うん、トレッキングって言ってみんなね、盛んに2時間コースとか5時間コースとか行ってやってますね、うんうん、
あ、そういうのがいいな、うん、そういうのがいい。
そうですね、
うんうん、あとバンジーか、うん、なんかこの前日本のイッテ Q わかりますか、テレビ、
はいはい、
イッテ Q でバンジージャンプ特集みたいなのやってて、それこそ、ね、ニュージーランド発祥ってさっき言ってましたけど、なんだっけあの名前、あのバンジーの名前。
わかんない、1個しかないんですか、ニュージーランドのバンジージャンプ場って。
いえ、いっぱいあります、あちこちにあります。
一番高い？そんなことないか。
あ、
なんか真ん中からなんて言うんだろう、なんか真ん中に建物っていうかコンテナみたいなのがあって、そこからバーンって落とされるんですよ。崖とかじゃなくて、もうこうここにロープがあって、右左
なんかあるよね。それなんか一番だっけな、
一番結構高くて
1000なんとかくらいじゃない。
そうだと思う。あ、ドッキリグランプリ、イッテ Q じゃなかった、ドッキリグランプリ、ネビス、あ、出てきました、ニュージーランドの高さ134メートル、ネビスバンジー。でもなんか富士山って3700とかだったじゃないですか、うん、でこの134メートル見たらなんかめっちゃちっぽけって感じる。
大したことないなとは
こんな大きく叩いてますけど、ね、絶対行ったら怖いよね、うんうん、え、社長高いとことか好きですか、こういう。
いや、もうね、高所恐怖症なんです。
あ、高所恐怖症なん
です。もう本当に2階建てバスも乗れないぐらい。
でもなんか乗ってましたよね、社長この前。
うん、乗ってる。なぜか乗っちゃうんだけど怖い癖して、
そうなんだ、
うん、乗っちゃうの、うん、
やりましょうよ一緒に。
いや、やりはしないけど連れて行きます。
いやでも絶対怖いよね、
怖いよ
実際に行ったら、
うん、100ってどんくらいなんだろう。
え、
2階だ、もっとか、
ビル3階分ぐらい、もっと、
100メートル、
でも結構高いよね、う
ん、いやビル5階で20メートルぐらいじゃん。
え、そんなもんしかないんですか、
もうちょっとか。
30階建ての屋上。
そうだよね。
いや、訂正します。富士山登ったからちょっと言いましたけど、嘘です。普通に無理です。無理だよ、こんなの。
頑張ろう。
まあそうね。
うん、やるよ、絶対。うん、
絶対やろう。なんか私たちの木曜日の放送で、うん、大学生のやりたいことを7個じゃないわ、100個でいつもこう出すんですけど、うん、その中にバンジージャンプも入れちゃったので、これやんなきゃダメだよね、
う
ん、
覚悟決めよう、
嘘つきになるから。確かに、あ、そうですね、うん、まあでもそういうなんか自然のアクティビティが多いっていうか、うん、そういうのをまあ12月とかニュージーランドの夏はまあやった方がいいってことですよね。
そうですね、もう自然のアクティビティしかないので、うん、もうぜひぜひ、うん、山も海も川も行ってもらって、
うーん、1週間どんぐらい、冬休み使っていくんで、
うん、
クリスマス、お正月、1
週間くらい、
うんうんうん、1週間で十分だと思いますか、ニュージーランド。
うん、1週間あれば堪能できると思います。
うーん、いっぱい、じゃあいろんなとこ行くし、うん、社長も連れてってください、うん、
いや、もちろん僕も楽しみます。
イエーイ。
イエーイ。
イエーイ。次の質問行こうかな。うん、次は、まあ、こういうふうにいい話というか、ニュージーランドでこう楽しい話とか 今までいっぱいしてきましたけど、まあ、最近ニュージーランドのこう治安が悪化してるっていうのはちょっとなんか耳にしたことがあるんですけど、うん、まあ、実際そこら辺はこう社長は実際ニュージーランドに住まれてるわけじゃないですか。だからどんな感じなのかちょっとなんかこう現地の声とかっていうのを聞きたいんですけど、どうでしょう、うん、
本当に肌に感じるぐらい治安は悪くなってます、うん、残念なことながら、うん、毎晩のように強盗が起きてるんで、
はい、
もうしかも荒っぽいんですよね。車で入り口にぶつけて壊して中の宝石全部もらっていくとか、そんな感じになってるんで、宝石店の前とかにいると巻き込まれる可能性もあって、本当に怖い状態です。今は女性だけじゃなくて男性も本当に夜の一人歩きって本当に怖いなって僕は感じてます。
それはなんか最近急に起こったんですか、ここ近年というか、それとも昔からこうあったというか。
昔からもちろん少しはあったのかもしれないんですけど、うん、ここ最近です。ここ半年ぐらい、1年経ってないぐらいの流行りっていうか、どうも若者たち、もうティーンエイジャーぐらいの若者たちが、
はい、
まあ面白半分でやってるっていうか、
うん
うん、で、その犯行の様子を動画で撮って、SNS で上げたりとか、そういうことをしてるので、まあ、ニュージーランドってこう犯罪に対して寛容というか、その未成年に対して寛容なので、
うん、
捕まえても未成年だとこう大した罰も与えずに、例えばじゃあ社会奉仕、明日からあの朝の掃除してねとか、そういうレベルでおしまいになっちゃうんですよね。釈放しちゃうんですよ。うん、なので罪の意識が多分低いんじゃないかなとか思ってて、まあ幸いなことにその強盗とかは人が傷つくとか人が死ぬとかいうのは今まではないんですけれども、ガードマンが傷ついたとかそういうのはあるのかな。なのでそのうちに流行りっていうか、そのじゃあ俺もやろうとかそういう気になってくると、誰かが人を傷つけるもしくは殺してしまうっていうことが発生しちゃうんじゃないかなと思って、それをとても危惧してます。でそうなってきて初めて、あ、これどうにかしようっていう風になるんじゃないかなと思うんですけど、今のところは本当にこう見てて、政府の対応も後手後手ですし、なかなかこう、うん、治安が良くなる雰囲気はないです。
怖いですね、普通に。絶対一人で歩かない方がいいですね、じゃあ。
絶対歩かない方がいいと思う、本当に。僕らみたいなこんなおっさんが歩いてても、それは今に限ったことじゃなくて前からそうなんですけど、やっぱり酔っ払いも普通にいるし、夜だとそういう人たちが絡みやすいのはやっぱり僕らみたいなこう東洋系の顔立ちしてる人たちに絡んでくるんですよね、やっぱりね。
絶対そうですよね。怖いね。
ね、
なんかテロとか殺人とかそういうところまではまだ発展してないけど、そういう強盗とかっていう若者がこうやってる事件っていうのが最近多いってことですね、じゃあ。
そうですね、はい。
怖い ね。日本はどうなんだろう、そういうのはないか。なんか逆にそういうちっちゃい強盗とかは今最近の日本はなくて、逆に大ごとの事件ばっかり起きてるというか、もう、ちっちゃいことやる前に人を刺してみたりとか、なんだ、痴漢してみたりとか、そういう大きいことがいっぱい起きてるよね、日本は。
でもさ、前さ、バイトの子がなんかアイスのケースの中に入るとか、おでんに指突っ込むとか、そういうなんかしょうもない感じのやつはあったよね。
スケールはちっちゃいけど、日本人のこの若者のちょっとおバカなところというか、スケールの小さいことだけど、そういうことは確かにあるかもしれないけど、まあでも日本もね、治安最近めっちゃ悪いというか、どこの国も一緒ですよね。
まあ日本のニュースを見てるんだけど、やっぱり悲しい事件が多くって、やっぱり人が死ぬっていうのはとても悲しい事件 だなと思ってるし、それが毎日のように起きてる日本は、うん、まあ、ある意味ニュージーランドよりも怖いかなって僕は思っていて、ニュージーランドだと、なんて言えばいいんだろう。誰かに恨まれるようなことをしなければ、とりあえずはその、安心してられるっていうか、普通に暮らしていけるんだけれども、
うん、
日本だと、突然電車の中で切りつけられたとか、わけわかんないことが起きてるんで、そうなってくると防ぎようもなくて、
うん、
日本怖いなって僕はちょっと思ってます。
いや、そうですよね。もうなんか、むしゃくしゃしてるから、誰もいいから殺したかったとか。
刑務所に入りたいとかいう人も、
もうね、そんなのは、もう、個人で収めてくれって話で。
いや、ほんと、ほんと。人を傷つけずに刑務所行ってくださいって感じですよね。
本当にそうですよね。うん、いや、もう本当に、毎日毎日ニュースが、もう誰が殺されましたとか、うん、もう悲しいニュースがほぼというか、もうなんならそういう、何おでんに手突っ込んだとかショーケースに入ったぐらいの方が全然それは嬉しいというか、最近は悲しいニュースが多すぎるんですよね、
うん、
日本も、
うん
うん、
確
かに。
ちょっとツイッターとかで流れてたんですけど、
はい、
そういう悲しいニュースとか見続けちゃうとやっぱりその精神的に良くないらしくって、
うん、
危ないと思ったらシャットアウトしてくださいみたいな感じだったので、まあそうだろうなと。うん。社会の動きを知るためにニュースは見てるけれども、殺人だなんだっていうのを見る必要がなければ、まあタイトルだけ見て、中身見ない方がいいのかなって思ってます。うん。うん、
もう多すぎるから、そういうの一回ずつ、うん、内容だけ、内容というかこういうことがあったんだなっていうことだけ分かる、
う
ん。
そうね。
一回見ない方、出ないと多すぎるもんね、今の日本。
うん、うん。本当に。
悲しいニュースが。精神って聞いてるだけでこうなんか置き換えるというか、自分の子供がこうなったらどうしようとか、
うん、いや本
当、うん、とかね、思いますよね、
うん、
じゃあ逆に社長はなんか日本に気になることありますか？私たちがこうちょっと今話しましたけど答えられるかどうかちょっと不安ですけど
まあこの放送入る頃はもう僕も日本なんですけど、
あ、確かに、
うん、日本ってその今マスクってどういう状況なんですか？
マスクはもう 99.9% の人がしてます、
うん、
あ、それはどこでも、
どこ
でも、まあ、外ではしなくていいとはなりましたけど、うん、ほとんどしてますみんな。
あ、そうなんだ、うん、
でも
食事とかレストランに入って、
はい、
マスクは取る取らない、
なんか感覚的にはお冷やを出されたし、うん、出されたら、まあ、飲むじゃないですかお水、うん、そしたらもうそっからみんな外し出す、
あ、
お冷やが来るまではなんとなくマスクしてるみたいな、そういう感じない？
わかる、
そういう雰囲気あるよね、うんうん、だからみんながこうお冷や全員配られたなとかってなった瞬間にみんな外しますけど、うん、でもそれ以外はしてたりとか、食べ終わった人からどんどんマスクしたりとか、
うんうんうん、
結構日本は厳しいかもしれないですね、うん、周りの目が。
食事し終わってもお話が続いてるわけだよね、誰か、
はいはい、
あ、お話していいの？していいの？食事しながら。
いや、それ食べながらしてもいい、
うん、あ、してる、それはいいのか、うん、でも食べ終わっちゃうとマスクしちゃう。
誰か一人がマスクするんですよ絶対食べ終わった一番早く食べ終わった人がなんかするんですよマスクを。もうそしたら明日なと思って自分たちもなんかしなきゃいけないんで、まあ、その誰かがしたらするって感じですかね。
とかマスクをしても喋れるのか。
喋れます喋れます。
あ、そかそか、うん、じゃ結構厳しいね日本、まだまだマスクなんだ、
うん、本当に。でも山とかこう運動するときとかは外してますけどね。
うん。まあそれはね。昨日結構衝撃的なテレビ見て、
はい、
一瞬だったんだけど、今付き合ってるカップル、はい、高校生ぐらいのカップルが、これからお互いマスクを初めて外しますと、うん。初めて顔を見ます。
うん、
でも、マスク取っても嫌いにならないでね、みたいな。
絶対同じの
3人見た
多分、うんうんうん、
嫌われないか心配みたいな、
うんうんうん、すごいびっくりして、ええー、とかね、マスク外した姿を知らないんだ、
うん、 うん、でもそれは結構みんな言ってるかもしれない。
うん
うん、高校生とか中学生が多いんじゃないですかね。もう入学式からずっとマスクで。
うんうんうん、そうだね。
確かに。でもお弁当食べるときはそれもだ
外さないの？みんな前向いて食べてる。
ああ、そっか。この学校のこういう列だから見えないのか、顔が。ああ、それやだね。確かに。
まあ、でも緊張するかも、マスク取るの。い
や、そうだよ、そうだよ。絶対そうだよ。嫌、ね、だもん、本当に。なんか飲食店行った時でさえさ、うん、お水何飲む瞬間外すじゃん。その時もちょっと緊張しない。
あお互い初めての人だったらね。
初めてじゃなくても緊張する。
どちらでも、うん、しないよ。
ちょっと緊張するじゃん。
なんで緊張するの？
なんか大丈夫かなみたいな。そういうところはある。まあ、確かに。でも日本も厳しいです、マスク、うん、まだまだ。
うん、厳しいね、それは。
日本はでも、まあ変わらないですね、やっぱり。コロナもそうですけど、あんまりこう大きいな何かがあるとか変わったこととかはなくて、
うんうん、
まあ、みんな各自で対策とかマスクして、まあ、ワクチン打つなら打つ、打たない人なら打たないみたいな、うん、そういう感じでこう乗り切ってると思います。もうでも夏が終わってるんで、マスクのなんかこう暑苦しい感じがなくなって、また冬なんで、多分そんなにこう大きいことは問題とか、
ね、冬なら冬でまた今度はインフルが流行ったりしちゃうからね。なかなか難しいよね。
いろいろ打ったり打たなかったり、
うん、
ワクチン。
二人は打ってる。
打ちました、はい。でも打っても私はコロナにかかりました。
確かに。
一回だからね。
一回だからか。もうかかりました。だから、まあ、対策というか手洗いがもう大事なんだなって思いましたね。出ましたけどね、でも。何なんだろうなって思ったけど。
まあもうしょうがないよね。いずれはかかるような雰囲気。
もう、でも普通の風邪と変わらなかったです、私は。しんどかったですけど。まあ、気をつけましょうっていう感じですか。
はい、気をつけましょう。
気をつけましょう。
はい、
まあね、こう結構今時間を見たらこう40分ぐらい経ってるんですけど、もう結構白熱してしまってというか、もう私たちがこう本当この今日の何テーマというかトークテーマはニュージーランドの日本と今っていう感じだったんですけど、私たちがこう聞きたいことをいっぱい社長に聞きすぎて時間が経ってしまって、日本のことをちょっと話しましたけど、ほぼニュージーランドって感じでした。はい、どうでしたか、のりかさん。
いや、私たち、はい、これからニュージーランド行くんですごい勉強になりました。楽しみだよね。
本当に本当に。でまた社長も、もうすぐ会えますよね、私たち。
もうすぐですね。
もうすぐ会えるんですよ、はい、本当に私たち、はい、やっとこうコロナとかがね緩和されて、はい、こう対面で会えるようになってきて、
本当に嬉しい。お、そっか、リアルで会うのは初めて。
いや、そうですよ、
初めてです。
あ、そっか、
本当に本当に
お世話になります。
お茶ね、こちらこそ。
こ
うね、ずっとズームでは話してましたけど、うん、やっと会えるようになるんで、そういうなんか一緒に動画とか、なんかまたね、ポッドキャストとかも撮れたら楽しいなと思っております。うん、はい、ちょっと長々とお話ししたんですけども、うん、本日はね、ニュージー大好きな社長をお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ今週は、こんな感じで終わりたいと思います、はい、ニュージー大好きのカホリと
ノリカと社長でした。
小沢でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。応援してますよニュージーランドを、もっと楽しくニュージー大好き。